詩編の78の30節からです。これは前からの続きで、この詩っていうのは神の恵みと導きの歴史とですね、それを人々がどのようにして受けたのか、拒んだのかっていう、そういったことについて特に書いてあるわけですね。で今日のところは、神様がですね、前のところ23からですけど、マナを降らせて、たくさん食べさせてあげたと。そうしたら感謝もなくてですね、彼らはまた、欲望を余計に膨らませるようになっていったということだったんですね。そしてそれで神様が裁きを与え、罰を与えた。で、罰を与えたけれども、32にあるようになおも罪を犯して神様の技を信じなかったと。そこで神様は再びですね、立とうとする、あれ裁こうとされたということで、こういうことの繰り返しがですね、これ何度も何度も書いてあるということが分かります。神様を求めて立ち返るっていう、これはよく出てくるターンということは、修武という呼ばれるんですね。立ち返る、これは悔い改めるとかですね、方向を向け変えることですね。立ち返るっていうことは、聖書の中では特にこの大事な言葉で、よく出てくることですね。単に変える、神主に変えれとかですね、そういうふうな意味でもよく使われます。これは立ち返るとターンということですね。あるいはターンとかリターンとか言ってよく使われるわけです。聖書にはそういう方向を向け変えるっていうことが繰り返し繰り返し、言われているわけですね。英語ではそういうふうに They turned back というわけですね。そういうふうに They turned back and looked eagerly for him と分かったというわけですが、こういうことでですね、彼らは神様が罰を与えて苦しめてですね、そうして立ち返ることを待たれたんだけれども、繰り返しそういうふうに表面だけ立ち返ってもですね、またこの36にあるように口を持って侮ると。こういう言葉の上ではですね、宗教的なことを言うというんですね。神は岩であるとか、神は贖い主であるというのは、口では良いことを言うんだけど、心の中はこのように神様に忠実、真実ではなかったというのが、37節であるわけです。で、そういうふうにして、人々はなかなか本当の意味で立ち返らないのに、神様は繰り返しその罪をあがなわれたと。繰り返し怒りを鎮めた。そういうことですね。どれほど、次もそうです。40節も、アラノで神様に反抗して、裁く、アラノところ同じような意味で使っていますが、心を痛めたことなのかと。そういう人々の罪の実態ということがこのように何度も繰り返されているわけです。で、人間というものはこういうふうに神様に反抗して、神様の憐れみを思わず感謝もしないと、そして神様を傷つける、神様の力のことも思わない、かつて救われたことも思い出さないというふうなことがずっと書いてあります。で、そういうふうな人間の実情に対してですね、ここで43から歴史の中で神様がぞろっとそのような人々を導かれてですね、そうして救い出されたということを、これ繰り返しですね、救いの原点ですね、原点はエジプトからの脱出、導き出されたということを何度も何度もこの日に書いてあるわけです。それで、この50 人のところもですね、羊のように導き出したと。ここで導くということがですね、52から何度も繰り返しています。このイスラエルの神っていうのは、この52から53、54と何回も繰り返しているように、導く神様だっていうのをですね、こういうふうによく出てくるわけです。羊のように導き出されたと。で、アラノを家畜の群れのように導いたと。彼らはそれを信頼して導かれたと。まあ、そういうことで、これが一般のですね、古代社会の神々ですね。どこの民族にもある神々と非常に違っているのが、ずっとですね、罪深いものであるのに、弱いものであるのに、神様が繰り返し繰り返し導き続ける神様だと。そういう、こう前進していく神様っていうのは、こういうところにこう現れているわけですね。そのことはですね、困った時だけ慰めを与えると、そういうその場所に立ち止まっている神様ではないと思います。ある目的の場があると、目的のところまでずっと道に行くという、そういうことなんですよね。現在の私たちもそうで、神の国っていうですね、最終的な目的の場、霊的な場、そこまで導く神様だということが今も続いているということです。で、こういうこの考え方っていうものですね、さまざまな弱さがあっても導いてくださる神様だと。これは現代の私たちもまさにそういうことだと思うんですね。神様っていうこの真実のものとか本当の愛やものをなかなか従っていない、すぐにこう離れていくと、従っていったと思ってもまたすぐに離れていくということがあるわけで、これはもう神様の憐れみ深いという38にあったけど、憐れみによって私たちはその贖い出されておるということにも過ぎないというわけですね。それにもかかわらず罪を犯すということも、私たちも全くそういうことなんですが、そういう人間をまあこういうふうにして全体として見たら導き出してくださるということです。そういうこの導かれる神様っていうのはこの聖書の初めからあるので、アブラハムというですね、一番最初にはっきりとした信仰の形が現れるのがアブラハムだったわけですよね。そのアブラハムの場合もですね、ある場所でじっといわゆるこの仏教的な悟りを開いて、そこでじっと留まるっていう形では違うっていうことですね。アブラハムの場合、アブラハムからですね、詳しくはっきりとその信仰の内容が書かれてあるわけですけれども、非常に離れたところからですね、ずっと導いていく神様っていうのが、そういう一番最初のそういう例ですね。アブラハムが信仰の父と言えるように、一番はっきりとした今のこの旧約聖書の全体の信仰、あるいは新約聖書の信仰の元にこのアブラハムっていうのがおるわけですね。そのアブラハムからして、最初からその出発点からして導く神様っていうのが出てきておるということです。そういうように、非常にはっきりとした性格を持っているわけですね。で、それとですね、次に出てくるこの有名な人物、もっと小さな規模のようではありますけど、ヤコブっていう人もですね、一人で家族から離れているんですね。これもそういう意味ではアブラハムとちょっと似たところがあるわけですよね。いずれにしても家族の中でですね、仲良く親しくそこでずっとおったということでなくって、なんかそういう親しいものから離れて導かれていくと、そういうことで、神様が導かれていったわけですね。道の途中に行ったという、 で、次々とこの新しい経験を与えられてですね、その導きの途中で天が開けて、天からの階段ですね、階段が見えて、そして御使いが上り下りしているということで、天、神様の世界との霊的な交流が与えられるということが、まあ、約束されたわけです。導きの過程でそういう霊的な交流があるんだってですね、そういうふうにすぐに動いていくということであったし、その次の非常に大事な例が、あのヨセフでもあったんです。ヨセフもこれは長くですね、繰り返し創世記にまで出してですね、ヨセフの場合も兄弟たち親からも引き離されたわけです。そうしてただ一人になって次々とですね、エジプト、異邦人の地、そういうところに導かれていったと。で、牢獄の中に掘り込まれたりですね、欺かれたりすることもあったけど、そういろんなことを通して神様が導いたというふうに、この聖書の中ではそういう意味ですね、重要なアブラハムにしてもヤコブにしても、それから今言ったヨセフにしても、で最後のモーセにしてもですね、みんなそういうふうにですね、家族の中の要は温かい中から引き離されて、モーセの場合もエジプトの王子だったんですね、そういうのを離れて、要はたった一人みたいになって、そうして大きな神の導きにあって、そしてモーセがまた神様のそういう気持ちを受けて人々を導いていくと、そういう点で、ずっと聖書は神を導くためにはどっか一人にするというところが見られるというところです。どうしてもですね、人間の親しい友達がいっぱいおったら、そこでですね、神の導きよりも人間とのこの親しさ、楽しさにこう止まってしまうというところがあるからですよね。それでこういう重要な例では、一人に一人になるということが、自分の気持ちではなくて、そういうふうに自然にこうなっていくんですよね。で、こういうところはですね、この集会でもだいぶ前に学んだ、ダンテの新曲においてもですね、ダンテ自身が家族から引き離されてですね、そして、イタリアのフィレンツェの政治家だったんだけど、それで追放されてしまって、そういう追放した側に、全面的に降伏するんでなければ殺してやるということになって、そしてダンテ自身が家族からも離されてですね、そうしてさすらい放浪して、そういう最中で、あのダンテの新曲という非常に偉大な、もう二度とああいうの生まれないというふうな作品が作られたっていうわけですね。その場合もやっぱりそうなんです。神様を特別にですね、導こうとした場合には、どっかそういう孤独っていうかね、一人だけにさせられるところがあるんですよね。そういうところがあります。全体としてそういう導いていくと、このことはですね、今読書会で学んでいるような天路歴帝あるですね、バンヤンと、その場合でもやはり、家族は引き留めるとロッとしたんですね。それで一人ですね、旅、神様を御国へと行っていくというところがあるわけですね。まあ、そんな風に、どれも導きっていうことはですね、どこかある種の厳しさというか孤独というか、そういうものがあって、だからこそ神に導かれるということに、まあ、しばしばなるわけですね。こうした導きの神、そのけどこの導きの途中でさまざまな罪を犯していくという、そういうことがここに書かれているわけです。だから人間の罪とですね、それにもかかわらず神様の力っていうものがこう比べられて、書かれてあるということが、この今日この詩編の大体のテーマなんですよね。で、神様は時にはそういうふうに憐れんでですね、許してやってあがなってやるけれども、特にはそれがもう本当に良くない、ずっと背き続けるといったら、大きな裁きを、厳しい裁きを与えて立ち返らせようとされる、 いうことを、まあ、繰り返して導かれていくわけですね。そして、ちょっと次のページの56を見ますと、人々はですね、いくら神様の愛を受けても受けても、このように裏切ったり、欺き屋でいたようにそれていくというのが興味深い例えですけれども、この矢がですね、ちょっとそれていく、目的に当たらないでそれていくというですね。大体この罪ということは、ヘブライ語もギリシャ語も的外れという意味なんですね。ハーターというヘブライ語もですね、ハマルタノーというギリシャ語、両方この的を外れる、まあ、それが57節にも出ているわけですね。的をまっすぐ行かないでそれていくと。そしてあとですね、このところも神様が裁かれたということが60あたりから書いてあるわけですね。若者も祭司も人々もですね、この御事業というのは民と同じことで、神様の後継ぎというか神様の宝を渡すものを民とか事業とか言ったりしていますが、で、それからですね、そのように裁きを与えつつも、このちょっと65節は、ここ、65、66はちょっとここにまた、その垂れてますが、そのようにずっとですね、厳しい裁きを与えとったけれどもですね、時が来たらまた神様はですね、その敵、イスラエルに攻めてきた敵、敵のことをさっき書いてあったですね、61に敵のことが。敵の手に渡すという形でですね、そうして敵の手に渡して裁きを行われ、たくさんの人々も死ぬと。けど時が来たらですね、あたかも神様が眠りから覚めたように、神様がですね、それまでずっと裁きをして厳しい状態で敵に攻撃させてですね、で人々がたくさん死んだと。その時が来たら、こうに眠りから覚めたように神様は再びですね、その敵を追い払ってご自分の民を救い出されると、まあ、そういうことで、この神様の力、さっきも言ったように神の力と人々の罪ということが非常にこう繰り返し繰り返し、歴史の中で書かれている、神様のことがですね、この酒に酔ってる、酔ってることからですね、冷めたようだなんていうのは、例えはここだけですよね、聖書では。非常に珍しい、例えなわけです。ですね、それまでずっと裁き、敵を用いて裁いておったのに、突然その敵を追い払うと。神様目覚めたようだ。眠りから覚めたように。酔っていたのがパッとこう、覚めたようだっていう。そういう、まあ、特別な例え、大胆な例えで、いうことでですね、時が来たら、神様はそれまで厳しい態度をパッと変えてですね、そうして憐れみを注いでくださると、こういうことが確かにある不連続的なことですね、この信仰の歴史っていうのはこういう不連続的なことがあるので、私たちもずっと悩みや苦しみで心がですね晴れなくてもですね、時が来たらパッとこう開けてですね、心が安らぎとか明るくなるっていう経験をすることがあるわけです。これは民族としてもそういう経験を持ったってことですね。でこういうふうなですね、この自分がどんなに祈っても願っても守られないと、助けもないというふうに思われる時がずっとあるわけですね。でも突然、ここでも聞きましたように、こうだんだんそうじゃ不連続的にですね、ずっと苦しいだって、パッとこう神様がですね助けてくれると、理由ないことですね、そういうことですね。神様はこう眠ってるように見えると、 何にも酔っ払ってるっていうのはですね、でたらめ、でらめ、偶然的してるように見えるということで、まあ、そういう意味で非常に興味深い例えなんですね。で、この新約聖書でもですね、あの船ですごい嵐が来た時にイエス様眠っておったということがありますよね。なので必死になって起こしてですから、ふっと目が覚めてですね、風を止まれと言ったら突然止まった。これもフレンド的なわけです。そういうふうに神様の助けとか時っていうものは、我々がどんなに願っても願っても来ないように見える時があるんですね。それがまあこういうふうに言われているわけです。私たちもそういうふうに、待ち続けておると、時が来るとパッとこういうふうに引き上げられるということをまあ期待することができるわけです。そして、この最後のところではですね、他のさまざまな民族をだんだんと裁いてですね、捨てられていったと。そして結局残ったですね、その憐れみを受けて最終的に残ったみんな裁かれ捨てられたんじゃなくて、一つ残ったと。それはユダ部族だったということですね。それを歴史の中でそういうふうになったと。裁きの上に、罪の上に、憐れみ深い神様だったけど捨てられていってしまったんですね。ユダ部族、そしてその中の代表であるダビデが選ばれていったと。そして養う、導き者とされたと。そういうふうにこの出エジプトからですね、荒野のさまざまなこと、それからいわゆる旧約聖書の獅子の時代、それを経てですね、そうしてダビデというですね、歴史上非常に重要な王に至るまでの神様の導きと裁きの歴史、ですね、それからの憐れみの歴史、それが今日のところになっているというわけです。ね、ダビデを選びた。ユダ族っていうのはダビデのことです。エフライムっていうのは北イスラエルを代表していってるわけですね。エフライム族、北イスラエル族はとうとう滅ぼされていった。そしてユダ部族が選ばれた。で、その中にダビデが選ばれて王とした。そして今度はそのダビデがですね、さっき言った神様の導きという本質を委ねられてですね、ダビデが導くものとなとして建てられたということが今日のところになっているわけです。そういうことで、私たちの場合もさまざまなこの人生の荒海とか荒野をこう導かれていくわけですけど、やっぱりこことよく似てですね、何かこう本当に正しい道まっすぐ行けないと、心の中でもですね、悪い思い抱いたりですね、疑ったり、疑問を持ったり、憎しみを持ったりとか、いろいろありますけど、そういう弱いものにもかかわらず神様がですね、引き上げてくださる。どれだけがたくさんそういうふうに罪にもかかわらず許して、そして引き上げてくださったかということなんですね。で、まあ、常にこの最終的なダビデのいわば子孫としてできたイエス・キリスト、キリストによる導きへと私たちは常に委ねられて今行ったわけですね。で、まあ、このダビデ、今日の最後のところでこのダビデで終わっていますが、このダビデの最終的な完全なものとしてのイエス・キリストを今は予言している、予告していると、暗示しているということが言えるわけですね。 そして、さっき言いましたこれはダビデが最終的な導き手でなくてですね、キリストということになっているんですね。詩編というのはしばしばそういうふうに遥かが先を予告するところがあるわけですね。それで、この新約聖書のヨハネ福音書ではやはりこの導きのキリストというのが出てくるので、ヨハネの実証ですよね。実証の16節ですね。実証の16っていう上のですね、ここに羊は一人の羊飼いに導かれていって一つの群れになっていくんだと、まあこういうふうに良き羊飼いで、苦しいことを常に養ってくださる、苦しい時に慰めてくださる、助けてくださるという神だけでなくて、導いていく神様、導いていく羊飼いとしてのところもここに書かれてあって、これもずっと昔からの流れなんですね。この聖書はそういう意味でもですね、この世のさまざまな出来事を見てたらどこ行ったら行くのかと、この偶然的にどこに流れていくのかわからないっていう感じがするわけですね。世界のさまざまな出来事を見てたらでたらめに偶然的にあっち行ったりこっち行ったりしてると、けどこの聖書を知らされてですね、全体的説にさまざまなことはあるけれども神様が大いなるご計画で導いていると、そういう考えは、聖書だけからでなければ他の問題を全然知れば知るほどどこへ漂流しているか流れているか分からなくなっているというわけですね。そういう意味でこの聖書の導きの中にさまざまな憐れみと、そして私たちの罪に対して、無感覚になれば裁きもあると、そういう恐れを持ってその導きに委ねるということをですね、聖書で学ぶことができるわけです。